本日の聖書の箇所をお読みいたします。コリントの信徒への手紙第1、12章31節後半から14章の1節前半です。お読みいたします。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。愛を追い求めなさい。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。10月も第2週となりました。先日ですね、車乗っておってふっとこう公園見ますと、木々が少しずつ色づき始めたんだなということに気がつきました。まだね、日中日差しはあるものの、最高気温は30度までは上がらなくもなりました。秋なんだなとしみじみ思ったんですね。明日は幼稚園の運動会もありますが、皆さんで秋を感じながら今週もスタートしてまいりましょう。この10月、お話のテーマを主体として生きると、延長してですね、定めております。先週は第一コリント12章、一つの部分、一つの体、多くの部分を分かち合いました。ちょっと振り返ってみたいと思うんですね。この当時のコリント教会には、一つの問題をきっかけにしましてね、大きな課題が見えてきていた。で、それはその何がきっかけだったかって言いますと、11章の主の晩餐の話なんですね。当時毎晩の食事が主の晩餐でした。当時のですね、その主の晩餐、皆仕事を終えて、一つの家に集まってきて一緒に食事をしていたわけですけれども、裕福な人々は早々に仕事を終えて集まってくるが、貧しい人々は遅くまで仕事をしてからやってくる。先に集まった人々はですね、もう待てずにさっさと飲み食いし始める。で、その結果、遅れて到着した人々はもうやってきた時点でほとんど食べ物が食い尽くされ、腹を空かせたまま帰らねばならなかった。で、これを聞いたパウロが激怒するわけですね。あなた方がやってるその食事は主の晩餐ではなかったかと。みな神様の前に罪があり、弱さも後悔も傷も涙も持っている。しかしイエス様はその私たちを招いて共に食事に預からせてくださったと。そんなイエス様の招きを想起する主の晩餐にて、どうしてお前たちは自分たちだけが、ね、食べ、共に食べよう、共に生きようとしないのかと、そういうふうにパウロは問うたわけです。で、この問題はですね、きっかけに過ぎませんで、彼ら の, そのコリント教会の中の大きな課題っていうものをこう示していた。 で、何かと言いますとね、実はこのコリントの町というのは非常に雑多な町でして、地中海の大商業都市の一つでありましたから、多様な民族ですから、まあ、文化とか宗教とかね、入り混じっていた。で、その雰囲気というのがそのまま教会にも影響を与えているわけです。教会の中にはさまざまな民族、文化、宗教、宗教は違いますけどもね、さまざまな民族や文化、まあ、考え方、そういうものを持った人々が集まってくる。すると彼らは互いの違いを強調するばかりで、一致するということが難しかった。だから、パウロはですね、先週読んだ第一コリントの12章の一つの体、多くの部分というのをこう語ったんですよ。で、そこで何語ったかって言いますとね、私たちにはたくさん違いがあると。しかし注目すべきは、その違いを創造された神様だと。私たちは神様によって意図的に違いが作られている。じゃあその神の意図とは何かっていうところをパウロは語ったんですね。で、それは人間はね、誰もが決して完璧な人間ではない。そして得て増えて持ってる。だからこそ私たちはその違いを持ってね、共に生きていくことができるんじゃなかろうか。違いは互いを比較してああだこうだ言い合うためのものではなくって、互いの足らぬものを補い合いながら共に生きていくためのもの、一致するための違いなんだということをパウロは告げた。体が多くの部分から成り立っているように、私たちもイエス様の体としてね、同じ教会に集わされている、つなげられているんだということをパウロは告げたんです。だからもはや私たちは互いをですね、あいつはああだこうだと言ってね、比較をして一喜一憂する必要などない。互いの強さも弱さもね、いやむしろ弱さを持ってつながり合おう、接着剤となっていこうと、ね、そうやって共に生きていけるんだよということをパウロは語ってきたわけです。で、まあ、ちょっとね、丁寧に先週までを振り返ったのはどういうことかと言いますと、実は今朝の箇所はその続きにあたるからなんですよ。今朝の箇所、第一コリント12章の終わりから14章の最初まで書いた、読んでいただいたわけですけれども、メインはやっぱり13章ですね。で、ここにおきましてね、パウロはその一つの体、多くの部分と直前までかかって一致しよう、共に生きようと告げながら、とは言うもののねっていう、そういうことをちょっと考えている。パウロは、私たちはね、キリストの体なる教会なんだ、弱さは私たちをつなぐ接着剤なんだということを示したけれども、同時にパウロは現実の人間の弱さっていうものをよく知ってた。だから例えばね、こうでしょう、こうでしょう、こうでしょう、なるほどそうなのかと諭されて、頭でなるほどとこう分かった。一時的にはそれに努力しようとした。しかし本当に人間深い部分でね、納得していくにはもう一段階いるんですよ。日本語に腑に落ちるという言葉があります。大変よくできた言葉だなと思うんです。腑というのは内臓を指すんですね。古来の日本人っていうのは頭で物を納得するだけではね、まだ半端で、本当に心にこうストンと、お腹にストンとね、自分の気持ちと考えがこう落ちてくる、その時にようやく心底納得できると考えた。それが腑に落ちるという言葉でした。パウロも同じように考えた。本当の意味で、本当の意味で私たちが一致して共に生きるためにはね、私たちにその共に生きることをこう習慣化させていくための何かが必要なんだと思った。頭で理解してそれで終わりじゃなくて、腑に落とす何かが必要なんだとこうね、パウロは告げる。そこで12章31節の一番最後の文章、パウロは今朝の箇所の始まりにてこう語りました。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。パウロはですね、教会が本当にこう共に生きるために何が必要なのかを語っていく。それが今日の箇所になるわけです。 じゃあパウロが語った最高の道とは何なのか。それはまあ端的に言いますと愛です。一節からパウロは語っています。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。パウロが愛、愛ってこう告げるんですね。昔サントリーのカクテルパートナーというお酒の CM がありまして、ね、サントリーのね CM は本当にこうセンスがいいなっていうものがいっぱいあるんですけどもね、このカクテルパートナーも1993年、今から30年近く前ですが、永瀬正敏さんという俳優がですね、かっこつけようとしながらかっこつかないコミカルな役どころで、まあいろんなちょっと残念な、例えばデパートの屋上もなくなりましたけどね、デパートの屋上の遊具に乗って、サイドカーにねこう乗って、そこでお酒飲んでるとすると、横にいいね女性がやってきて、お好きなんですかと声をかけられ、ドギマギしながらあーって答える。するとその横に女性の、おそらく待ち合わせをしていたであろう彼氏さんか誰かがやってきて、誰、知り合いって言われると、彼女は、いいえ声かけられたの。永瀬さんの方から言うならば、声かけたのはお前だろと思うんだけども、言い返せずにうーっとこう言いながら、最後その CM で愛だろ愛ってこう言うっていうね、まあ、このシリーズが本当流行ったわけですよ。で、愛だろ愛ってパウロもね同じように告げるんですよ。愛なんだ。愛がなければどれほど優れた能力を持っていようが、どれほど知識を持っていようが、完全な人間であろうと、愛がなければ無に等しい。最高の道、最高の生き方とは愛なんだということをパウロは語る。そして4節以下、愛の賛歌、有名な愛の賛歌が語られていきます。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない。不義を喜ばず真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。非常にこう、優れた愛の話がね、進んでいきますが、まあどうしてこれだけ優れているのかって言いますと、それもそのはずで、ギリシャ語の原文読みますとね、ずっと実はこの箇所の中で語られていく愛っていうのは、神様の愛を表すアガペーの愛なんですね。聖書に記されるギリシャ語の愛という言葉は大きく3つの種類があります。肉体的な愛を表すのがエロス、兄弟愛、まあ、いわば身内への愛がフィリアでして、でもここで語られている愛はアガペーです。神様の愛で、一切の見返りを求めず、自らが犠牲になってでも相手を愛し抜いていく、その愛がアガペーなんですね。で、そりゃあまあ神様の愛なんだから、これだけ優れていてもさもありなんという記述ですけれども、今朝の箇所の前半を読むとね、私たちはどっかこう引っかかりがあると。愛がなければ全てが虚しい、愛だろ愛って言われてきた。そうやってこの神の愛は素晴らしいんだと語られていったらね、私たちは一つの問いといいますかね、一つの疑問を持つ。それは、私たちはこれほど高尚の愛を持っているだろうかなんですよ。一切の見返りを求めず、どれほどの犠牲を払おうとも愛し抜けるほどの愛、あの人だから愛してあげようではなくてね、誰に対しても愛し抜ける高尚な愛を私たちは持っているか。持ってなければ全てが虚しいと言われているようなね、そんな感覚の中で私たちは持ってるかってこう問われているように聞こえる。 ちょっと CM の話多いですけれどもね、ずっとここ最近流行っている CM で、大地真央さんがですね、そこに愛はあるんかってこう聞いてるCM ありますけどもね、どっかようにね、お前はアガペーの愛を持っているのかって、できるのかって、なんか問われるような箇所に読めるわけですよ。皆さんどうですか？皆さんはアガペーの愛、何の見返りを求めず愛し抜ける愛を持ってますか？私は問われたならばはっきりと言いましょう。持っていません。持てませんって。アガペーの愛、神の愛を持っているなどとてもじゃない、おこがましくて言えもしないと。じゃあ私たちはアガペーの愛がなければどうしようもない存在なのか。アガペーの愛を行えない私たちはもはや何の価値もない存在なのか。いやー、実はそうではないのですよ、この箇所は。今朝の聖書はね、どっか私たちに誤解を生じさせている。アガペーの愛を持っていないお前は役に立たないんだ、無駄なんだと言いたいんじゃないんです。今朝の箇所を読んでいきますとね、これもギリシャ語の原文を読まねばよくわからないんですが、4節とか8節とかでね、愛は何々で、愛は何々でって語られていきますが、その愛はっていうね、愛という言葉にはギリシャ語の定冠詞がついているんです。で、定冠詞がつくとどういうことかっていうとね、愛っていうものが独立した存在として、擬人化するようなと言ったらいいんでしょうかね。今朝のタイトルにね、私つけたんですが、そもそも愛っていうのはねっていうニュアンスになるんですよ。でね、これがすごく大事なところ。神様、パウロはね、神様の愛をお前が持っているか持っていないならば役に立たないんだ、無駄なんだって言いたいんじゃなくてね、そうじゃなくて、愛というものがなければ全てが虚しい。でも安心しなさいと。そもそも神の愛はねって。そもそも神の愛っていうものはこういうものであってねって。私たちがその愛を持っているか持っていないかの話ではなくて、いや、そうではなく、そもそも神の愛とはって言って私たちに話したんですよ。どういうことか。少し小難しい、なるべくね、分かりやすく伝えようとしますがね、パウロこんなふうに考えた。あなたがどれほどアガペーの愛を実践できるかとね、私たちに問おうとしたんじゃないんだ。そうじゃなくってね、そもそも神の愛があって、その神の愛アガペーが私たちと今向き合っているんだってパウロは言うんですよ。私たちは神の大きな愛、アガペーの愛とね、今向き合わされながら生かされている。私たちは欠けだらけ。決して完璧な存在じゃない。しかし、その私たちは今神の愛に包み込まれながら生きている。神の愛は今私たちを招いてるんですね。少し難しい言い方だったでしょ？でもちょっとね、もう少し聖書を読み進めてみましょう。8節においてね、愛は決して滅びないと言われる。パウロの考えているというかね、神様の愛っていうのは永遠に続くものなんだって彼は言うんですよ。しかし一方で、廃れていく存在として、同じ8節において、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようって語っている。なぜか。9節、私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、つまり不完全だからっていうんですよ。私たち人間に与えられている個性っていうものはね、不完全であると。完璧に全てを理解し尽くすことはできないと。だから10節、完全なもの、完璧なものが来た時に、私たちはその前に廃れていくと。 ここ廃れていくっていうのはね、なくなっていく、無駄になっていくって意味じゃなくってね、完成されていくって意味合いと捉えてくださいよ。そしたらわかるんじゃないか。私たちに持てる愛の力、愛の行いなんていうものはね、決して神の愛、アガペを行おうとした時に完璧ではない。しかし、その不完全である私たちに、神は今、神の愛、完全な愛、アガペを示している。そして私たちにね、ご自分においでって。私のところにやっておいでって。私に受け止められなさいと。そう言ってこう招いてるんですよ。パウロは言うんです。私たちの予言、異言、知識は一時的なものに過ぎない。しかしね、13節。信仰、希望、愛。この三つはいつまでも残る永遠だと語る。なぜか。その信仰、希望、愛は、神様に属するものだからです。本当に小難しい言い方をしたけれどもね、パウロがこの箇所の中で言いたかったことは何か、それは私たちは未だ11節にあるようにね、幼子の段階なんだというんですよ。幼い子供が生まれてきた時にね、赤ん坊が生まれてきた時に何でも自分の世話ができるはできませんよ。周りの者がね、愛んが上手言うて一生懸命育ててくれてね、だんだんだんだんそうやって自分にできることがでね、増えてくる。そうやって一丁前になっていくようにね、神は私たちに対して不完全な、まだね、成長しきれていない、神の愛を行いきれない、その私たちに対して、手を差し伸べながら、それこそ神の完全な愛、アガペを持って私たちに手を差し伸べ、私たちを育て、私たちを生かそうとしてくださりながら、今、向き合ってくれているんだよ。神様が私たちに向き合ってくれる。どのようにしてか。あの4節からあったように、忍耐強く、情け深く、妬まず、神に背いてきた私たちとも共に生きてくださる。私たちがね、神に対して礼を失する時にも、神は私たちに対して礼を失せず、自らの利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かず、真実を大事にし、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えたんだ。耐えるんだ。この未熟な私たちに対して、神は愛を持って向き合ってくれているんだ。そうパウロは語ったんですよ。少しね、そのことを理解するべく、私たちはイエス様のことを思い起こしたい。あのイエス様こそが、まさにこの4節以下の体現ではなかったか。イエス様は忍耐強い。イエス様は情け深い。妬まない。ユダヤ教の指導者たちが自分たちを誇り自慢している時にも、イエス様は民衆の傍らに立ち、決して高ぶらず、礼を失せず、人々からどれほど誹謗中傷を受けようとも、決して自分の利益などではなく、ただただ民と共に居続けた。あの十字架において、人々がイエス様を恨み、怒り、十字架につけて殺していく、その時にも決して恨みに恨みで応えず、真実を貫いていった。すべてを忍び、なお神を信じ続け、私たちが救われることを望み、そして死んでいかれた。まさにあの、イエス・キリストこそが、この、愛の賛歌そのものなんですよ。そしてパウロは私たちに言うんです。あのイエス様の十字架の前で、私たちは自分たちの至らなさを痛感して、それでも 信じることによって救われたように、今は私たちもね、不完全な愛しか持っていない、しかしその私たちがね、なおイエス様によって向き合わされながら生かされているんです。パウロは私たちに告げます。最高の道を教えよう。それはね、愛だ。あのイエス・キリストが私たちに示してくださったあの愛を私たちはいただいているんだ。そう思って生きていきなさい。そう信じて生きていきなさい。それがあなたたちが互いになかなか違いばかりを強調し合ってうまくいかないその時にも、あなたたちを生かすんだよ。あなたたちを共に生かしていく力なんだよ。そうやって私たちに最高の道、最高の生き方を示したんです。愛を持って一致する、違いをあげつらうのではなく、違いを認め受け入れ合っていく、そこにね、一致があるんだ。そうパウロは告げたんです。私、結婚しまして13年半が過ぎました。結婚前ですね、既婚者たちからいろいろと言われましたよ。結婚なんてね、勢いがないとできないって告げたのは、今牧師をしております。結婚前は片目をつぶり、結婚したら両目をつぶれって言ったのも今牧師をしておりますがね、私はずっと両目つぶってもらっておりますけれども、まあ笑い話じゃないんだけどもね、真実の一端示してるような気がするんですよ。だってね、共に生きるっていうことはね、自分の理想を押し付け合うことじゃないんですよ。いろんな矛盾がある、違いがある、でもそれを乗り越えていくのが愛ですよね。私たちね、どっかでこの神の愛というものをね、自分たちができるかできんかで考えてきた、そこが大きな間違いだったんだってこう今日思うんです。神様の愛っていうのはね、私たちを包み込んでいくんですよ。この矛盾だらけの、この欠けだらけの私たちをそれでも包み込み、つなぎ合わせていく。私たちね、自分が愛ができるかどうかで考えるとしんどい。でもね、まず委ねなさいって。今の世の中はね、価値ある命、役に立つ命が評価される時代だけれども、でもイエス様は言うんですが、聖書は言うんですよ、価値ある命、役に立つ命じゃなくてね、命そのものに価値があるんだって。欠けだらけのものをつなぎ合わせて、一致させて、共に生かしていく、それは愛だ。そこに神が私たちに与えてくださり、私たちに促してくださっている生き方があるって、徹底的に今日は愛、神の愛に包まれて生きるんだ、そのことをパウロは語ったんです。今日ですね、このお話を締めくくっていく上で一つの言葉をご紹介したい。アメリカの公民権運動のリーダーでありましたマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、牧師がですね、ある説教の中で語った言葉です。8月の平和集会に参加した時に講師が紹介してくれましてね、で実際その言葉を探そうと思って彼、あのキング牧師の著作をひっくり返しましたけれどもね、ちょっとまだこれっていう言葉には行き当たっていませんが、しかしその講演の中で講師は言ってた、キング牧師はこう語ったんだそうです。愛にはまだ世界が知らない力がある。なんだか嬉しくなるでしょ。愛にはまだ世界が知らない力がある。 分かっちゃいないんだ私たちは。でも愛は私たちが把握した以上の素晴らしい力を持って今私たちに向き合い私たちを包み込んでいる。故に私たちは神を信じその愛を期待しながら生きていくんだ。さあ今週も新たな一週が始まってまいります。楽しい予定不安ねあるでしょう。困難もありゃ喜びもあってね、ほっと落ち着ける時もあればドタバタもするでしょう。だけどね、そんな中で思い起こそう。私たちは神の愛の中で生かされている。愛にはまだ世界が知らない力がある。今週も神の愛アガペーに包まれている、そのことを意識しながら歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天のお父様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは第一コリント13章を読んできました。パウロは私たちの弱さをよく知っていて、違いを持つ人々が共に生きていくために高尚な理屈や圧倒的な力ではなく神の愛アガペーにもいただいて一致しなさい、そう示しました。私たち自身はなお弱く欠けだらけです。互いの違いをあげつらって対立することもしばしばです。しかしパウロは語る、神の愛アガペー、完璧な愛アガペーはその私たちを包み込み今信じ生かそうとしていると。神様、どうぞ私たちいつもあなたを見上げながら、あなたの愛を追い求めながら共に生きるものとしてください。まだまだあなたの愛を実践するにはほど遠いです。しかしそれでもあなたが愛を与えてくださっていることをしっかりと感謝しながら、私たち一歩ずつあなたの愛に近づくことができますように、私たちもあなたの愛を行えるように、その一端でも行えるようにどうぞ成長させてください。久留米教会に多くの人が集ってくださっていること、つながってくださっていることを感謝いたします。街道に集う人もネットでつながっている人もおります。どうぞ私たちがつながり合っていることを感謝できますように、またどうぞ新たにつながる方も起こしてくださいますように。新たな一週の始まり、神の愛アガペー、そしてその伴いに期待しながら、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。